それでは今朝は罪人ご招待と題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書5章27節から32節までです。新約聖書108ページです。なお3版をお持ちの方は118ページになっています。ルカの福音書5章27節から32節までです。ではお読みいたします。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためにではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。
皆さんおはようございます。先週水曜日、モンゴルに行くという宣教師ご夫妻をお迎えしました。高橋先生って言うんですけどね、高橋真一先生とその奥様です。とても興味深いお話を伺いました。和歌山で伝道しておられたんですけども、高橋先生は、ある時発作を起こすんですね。パニック発作と言われまして、見てもらったらばパニック障害ですという診断を受けになります。働きすぎだったんですね。燃え尽きと言いましょうか。それでしばらく静養が必要ですということになって療養生活に入られるわけですけれども、その時には本当にもう自分は生きている値打ちがないとまで思うほどに落ち込まれたそうですね。でもね、主は真実の方、そこから回復してくださいました。3年かかりましたけども、すっかり元気に回復されて、もう牧師の務めも辞めたままでね、ブランク空いてしまったんですけども、これからどんなふうにしてお仕えしたらいいんだろうか、主よと祈っておられると、ずっと前からね、胸の中にあったモンゴルへの思いが、もういっぺん蘇ってきたんですね。モンゴルに関わる人と何人もご夫妻ともに出会っておられたようでね、それでそれがお前たちへの私からの召しだ、私に従え。モンゴルの言葉で、セクインミニメ、セクインミニメというそうですけどね、私に従え。今日の聖書の言葉の中に私についてきなさいという句がありますけれども、ちょうどそれにあたります。もしもイエス様がモンゴル人だったらば、セクイミニメとおっしゃったはずです。私についてきなさい。そうやって今KBI の宣教師訓練コースを終えて、いよいよこの6月出発というわけですけれどもね、そのつらいつらい体験を通してしみじみと言っておられました。神経科の病院通っていろんな患者とその家族に触れ合いながらですね、人は悲しみにあった分優しくなれるんだなということと、それから苦しみに寄り添えば寄り添うほど人間らしくなるもんだということですね。とても味わい深い言葉でした。今すっかり元気になって、その体験を自分の胸にして、いろんな人たちに触れ合っていくことができる、イエス様によるところの慰めと癒しと希望を分かち合っていくことができるというわけです。これから迎えるモンゴルは人口270万、 たった270万なんですね。国土は日本の4倍もあるんですけれども、社会主義が崩壊して、まあ、いろんな人権の面で問題がいっぱいです。マンホールチルドランとか言ってね、冬の寒さをしのぐためにマンホールの中で暮らす子どもたちがいるとか、まあ、そういうところに行かれるわけですけれども、どうぞ祈って支えてくださいと、お話しされました。あの時にモンゴルの風という機関紙が配られたんですけれども、いくらかまだ残りが丸いテーブルにありますので、よかったらホールからご覧ください。さて今日再び聖書はルカの福音書第5章です。私についてきなさいと声をかけられたのは誰だったでしょうか。レビという男でした。どうぞお手元の聖書もう一遍ご覧ください。ルカの5章27節、この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。このレビという人物がどんなふうな人間で、どんな生まれ変わりを体験するか、それは今日ゆっくり後で見たいと思うんですけども、彼は生まれ変わって出発した新しい人生、嬉しくて嬉しくってね、もうじっとしておられなくなったんですね。そこで彼は大ディナーパーティーを開きます。全部自分が、この費用を出したんだと思いますけどね、それでみんなを招くわけですよ。29節、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いを従って、大振る舞いって書いてありますからね もうあらゆる料理を並べて、みんなもう思いっきり食べてくれと言ったわけでしょうね。で、いっぱい集まります。修繕人、まあ後で説明しますけども、あんまりいい職業ではなかったんですね。その仲間たちが大勢集まります。そしてその他も大勢。ところがこの様子を見るときに、人々の中から批判する者たちが現れます。なんだああいう連中、収税人はどうも、アコギな仕事をしている人たちだったようです。ああいう連中と親しくするなんて、このイエスという預言者どういうもんかね。でもそれに対してイエス様は答えます。31節、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。不思議な言葉です。正しい人を招くために来たんではない、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。今日のメッセージの題を見て、変な題だなと皆さん思ったでしょ。罪人ご招待だなんてね一体何ですかこれは。まあ、ちょっとふざけ半分ですけども、イメージしてみました。これがね、実はキリスト教の看板なんですよって私は言いたいわけですよね。まあ教会の屋根にそんな看板が載ったと思ってくださいね。まあ縦2メートル横10メートルの巨大な看板ですね。そこにね、罪人100名様ご招待ディナーパーティーって書いたんですね。これ、まあ、尾上聖教会愛好部主催で臨時役員会で通過いたしまして実行に移されましたね。でね、新聞チラシも入ってましてですね、何々、尾上聖教会でディナーパーティー、何だって、罪人100名様ご招待、何だって。こう見ますとですね、一流シェフによる和食および中国料理バイキング、罪人は無料です、予約受付中、448-4929、尾上聖愛教会。さあ皆さん、そんなのがね、出たとしたらばですね、どうでしょう。申し込みますか。私は真っ先に申し込みますよ。はいってね。皆さんどうですか。私も申し込むだろうなと思う方は手を挙げてください。はい、はい。素直な罪人たちがたくさんいますね。早朝礼拝でもほとんどの人は手を挙げましたよ。バイキングです。そしてバイキングというのは皆さんご存知のように何遍でもおかわりができるんですね。つまり悔い改めができるんです。イエス様おっしゃいました。 私は罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとですね、正しい人でなくて罪人が招かれている。一般の人にとってはこの罪人という言葉は嫌な言葉です。そんな広告のところに載ったらですね、それ行こうってちょっと思わずためらうでしょうね。あそこなんか前科者が集まるらしいよとかですね、変な噂が出すかもわからないですね。そうじゃないんですね。そうです、聖書に親しんだ者たちは知っています。罪人とは私のことだってね、自分のことを思うんですよ、罪人の印っていうのはもうよくご存知の通りですね。悪いことは人のせいで、自分のやったことは棚にあげる、人の幸せが妬ましい、面白くない、ね、まあそういうようなことを思うときに、ああそれは一言じゃない私だってね思うわけですけれども、さて今日の話はですね、大ディナーパーティーから始めたいと思います。つまりイエス様に出会って嬉しくなってしまったこのレビが、自分持ちでこのディナーパーティー開いたというね、それは一体何のためだったのかってね、実はイエス様はまず第一にね、その自分の人生をこうこのように変えてくださったイエス様のことにもう嬉しくって、イエス様に感謝を表したかったんだと思うんですね。イエス様への感謝とともに、自分と同じような仲間たくさん連れてきてね、そしてイエス様をメインゲストとして双方を引き合わせたかったんじゃないでしょうか。そう思うんですね。私が今見出したこの新しい人生、みんなにも分けてあげたい。この第一のポイントはそれです。主イエス様への感謝を表し、仲間と引き合わせたかった。人生を変えてくれた大の恩人イエス様を紹介したかった。さあそれじゃあですね、こんなにも喜んでいるこのレビという男は一体どんな人だったのか、何が起こったのか、それを改めて拾っていきたいと思います。つまり彼は人生の大転換を味わうわけですけれども、合計7つもポイントを挙げました。あっさりといきますのでご心配なく。まず第一はですね、このレビという男は嫌われて差別されていた主税人であったという点ですね。差別されてました、嫌われてました、白い目で見られてました。またあの男がやってきた。近所の人たちからも喜ばれていませんでした。主税人だったからです。まあなんか税務署のお役人という感じの言葉ですけども、どうもそんなものではなかったようで、結構アコギな仕事だったみたいですね。この税金っていうのは、実はイスラエルがイスラエルの国家のためにってんじゃなくて、ローマ帝国のために取り立てさせられている税金だったんですね。右側にこの図があります。時はローマ帝国の支配する時代です。地中海沿岸の国という国がローマに納められてまして、非征服民はローマ政府に納めなきゃいけないんですね、かなりの税金を。でそれをするのに、まあ間に立つものがいろいろあるわけですね。まずローマから派遣された税務官がおります。でも税務官自らじゃなくてですね、人にやらせるわけです。その時に主税人という者たちを立てるわけですけれども、これは非征服民族の中からね、募集して、ハローワークかなんかで募るんでしょうね。で、ところがですね、この主税人、まあ、非征服民族、ユダヤ、そうでしょう。だって言葉が通じないとは難しいですからね、ユダヤの言葉が話せる者たち、読み書き、そろばんができる者たち、ちゃんと帳簿つけられる者たち、ある程度の能力が要求されます。でそういう者たちの中から選んだ者たちを使うわけですけれども、何せこのところに立った人たちはですね、どうもこの立場を利用して、税金を水増し請求って言うんでしょうかね、上乗せして、あるいは架空の税金を勝手に頭で作っちゃいましてね、あご存じなかったんですか、つい先月新しい税金が施行されましてね、今日からなんです、すいませんねと言ってですね、適当な弾いてお宅はこれだけですと請求するわけですよ。何にも知らない一般民衆を騙されてね、払い込んでしまう。ひどい奴らだと言って訴えてもですね、これ取り締まる、そういうそれだけの警察組織がね、この民族に対してはないわけですよね。そんなんでそれをいいことに、主税人たちは その差額をどんどん自分の懐に入れてしまって財産を築き上げるというね、本当にとんでもないことをやってたわけですよ。ですからこの主税人どもめ、もうユダヤ人の風上に受けるやつらというわけでね、みんなから嫌われてました。もうこういうやつらはもう神殿に来させるなってね、神殿立ち入り禁止でした。ですから、当然の報いといえば当然の報いですけどもね、人から嫌われて、差別されている人たちでした。これがまず第一ですね。そして第二番目、おそらくね、親の愛と期待を裏切った息子だったのでしょう、このレビという男はね。一体どの親が、ユダヤ人のどの親が我が子に立派な主税人になってちょうだいよなんてね、願うことでしょうか。とんでもない。そんな仕事だけはしてくれるな。ね、世間様にもう顔向けできない。そんな恥ずかしい仕事。親が反対します。でもどういうわけかそれになってしまったんです。どれほど親は悲しんでいたことか、恩知らずの我が子にですね、本当にがっかりしていたんだと思います。このレビが生まれた時、彼にもう一つの名前がありました。マタイ。イエス様の弟子にもいろんな二つの名前があるでしょう。例えば疑い深いトマス、トマスの名前はデドモと呼ばれていたとかね、シモンが後にペテロになったりケパになったり、同じ人物が2つ3つ名前がある場合があります。私だってそうだったんですね。子供の頃、父親は哲也と呼びましたけど、母は徹と呼びます。このいきさつはあまり詳しいことは申しませんけども、私も名前2つあったんですけどもね とにかくマタイという名前の方はなんと神の贈り物という意味ですね。素晴らしい意味の名前ですね。神の贈り物。生まれた時に父親も母親も嬉しかったんですね。お前は神様からの贈り物だ。あんたは神様の贈り物よ。ちゅってね。もう父親も母親もマタイがどれほど嬉しか、マタイのことをどれほど喜んだことか。期待をかけて教育したでしょう。ね、読み書き、そろばん教えて。やがて彼は、こうヘブル語だけでなくて、そして地方のそのアラム語だけでなくて、ギリシャ語もある程度覚えたらしいんですね。そういう学歴が幸いして、いや幸いしてとは言いませんけども、この仕事に預かったんですね。どんどん儲かる仕事ですよ。これで人財産、彼はすでに気づいておりました。しかし親にとっては悲しみのもとでした。裏切った息子だったのです。そして三つ目として、辞めたいのに辞められないジレンマが彼の中にあったと思います。こんなことを本当はしちゃいけないんだ。ね、彼の、請求した税金が払えないで泣きついてくる貧しい奥さん。いろんな人たち、たくさん触れてたんです。でも、上に親方がおりましてね、親方の指示でもって、そんだけ稼がなきゃいけないわけですから、そうすると上乗せ分としてこんだけは取らなきゃ。それで架空の税を考え出して要求したりしてですね、でもこんなこと本当はしちゃいけないんだ。彼は何度も両親の呵責に責められたことでしょう。やっちゃいけないことが分かっている時の心の中は本当に安らぎなんかありません。いつもなんか嫌な後味の悪いものがあるわけですよね。夜遅く一人、二重帳簿をつけながら心がうずいたのです。こんなことをいつかやめなきゃいけない。やめたい。できるならば早くやめたい。けれども同時に、これは非常に安定した仕事でした。いい収入なんですね。次々と欲しいものが手に入る、おいしいものが食べられる、便利な暮らしができる、ね、いい暮らしにすっかり、慣れてしまいますと、今更その生活スタイルをやめるってことは大変。やめなきゃいけないけどもやめられない、ずるずると続けていたんですね。そういう自分が情けない自己嫌悪、その繰り返しですね。私たちお互いどうでしょうか。私たちの中にもそのようなジレンマ今あるでしょうか。本当はこんなことしたくないのに、しなきゃいけない。そういう、例えば会社の中でそういう立場にあったりして苦しむ方があるかも分かりません。 今の生き方に心に責めを感じながらずるずると続けるということがあるかもわかりません。そして自己嫌悪に陥ったりして、あるいはそんなこととは別に、別に誰から要求されるわけでもない、暮らしのためにもそんなことは別にしないでもいいけども、でも悪い欲望に引っかかってしまって自分の楽しみをやめられない、やめたいけどもやめられない、ジレンマ、いろんな形であるものです。そして4番目に、このレビはですね、そういう生活を続けながら近頃あのイエスという預言者と呼ばれる人に少し触れる機会があって、そっとこの主イエス様の教え、主イエス様の行動を観察していたらしいのです。別にそう書いてあるわけではないですけども、前後関係から推測してどうもそうらしいのです。皆さん、そういうレビの姿がイメージできないでしょうか。群衆に混じって街角で物陰からそっとイエス様が教えをなさっているその姿を遠くからじっと見ている、耳を澄まして聞いている。今ルカの5章でしょ、5章の一節を見てください。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたがとあります。群衆がイエス様に押し迫るように、湖のほとりのあの記事ですけれども、デビもその中に混じっていたということは大いにあり得ることです。レビの住居はカペナウム、この湖沿いの町です。それからちょっと飛んで五章の中ほど15節。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。これはこの間学びましたね、全身重い皮膚病サラートになったこの気の毒な男がイエス様から癒していただくあの場面です。あの癒しの直後、噂を聞いたたくさんの人が寄ってきます。その中にレビもいたっていうことを想像できませんか。あるいはその次の出来事、今度はあの中部の男でした、4人の友達に、担架に乗せてもらって運ばれてきたんですね。ところが行ってみると家はぎっしり満員です。仕方がないので屋上に上がって、屋上から中庭に吊り下ろしたというあの記録を読んだでしょ。あの場面においてもぎっしり詰まった人々の中にもしかしたらレビがいたかもわかりません。病気を治してもらいに吊り下ろされたその男に向かってイエス様が発された最初の言葉、それは病気を治れ、あるいは立って歩めではなくって、覚えてますか、あの言葉何でした。思うよ、あなたの、もう忘れちゃった皆さん大事なことは覚えてくださいよ。友よ、あなたの罪は許されました。罪の許しの宣言をしたんですよ。そういうイエス様の教え、イエス様の行動、その発言の後で立って歩けと言ってね、癒されたんですけども、こういうことを見ていく中にイエス様、このイエスって方は何という方だろう、人間の心の中まで見えるのかな。そこにまず最初に目が行って、その解決のために言葉を発される方、すごいな。私の生活の中も覗かれているような気がする、あの人に。そんなような感覚を何度も思ったのではないでしょうか。その権威ある教えと力ある技ですね。そしてそれを見聞きしながら、私もできることならば人生やり直したい、私にも、ひどいこと結構やったもんだ、あの貧しい家庭に乗り込んでってむしり取るようにして税金を徴収して、しかも水増ししたものを、ああ過去の過ちを許してほしい、内側から変えられたい、人生やり直したい、そういう思いがね、少しずつ少しずつ彼の中に募っていたのではないかと想像できますね。それがこの日の出会いにつながったんだと思います。いや、そこに行く前にもう一つ、主イエス様の方でもレビをマークしていたのではないかと 私は想像します。日曜日の礼拝堂の方です。皆さんがこうね、180人ほどおいでになるときに、皆さんの顔を見ながら私はお話しするんですけども、いろんな表情ですね、ぼーっとした感じの、失礼しました眠いんだろう、疲れなんだろうなというお顔とともにね、食い入るような目でもってね、真剣に聞いていらっしゃる、そのお顔もあります。レビはその食い入るような目でもって聞く一人だったと思います。折々にイエス様話しながら目と目があったんだと思います。そしてあった目の奥にね、彼が抱えている葛藤、彼の深い渇き、それを読んでいらっしゃったんではないかと思いますね。このレビをマークしておられた。私はなんかそんな気がします。だからこの日、ね、この日の出会いです。さっきの言葉、27節です。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという収税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。それまで何にもないのに、いきなりね、私についてきなさい言われて、何もかも捨てて立ち上がるなんて、なんか考えられないでしょ、ね、その前のこの積み重ねがきっとあったんですよ。そしてそれが、そうです、5番目のポイントです。主がある日突然レビの職場に姿を現すんですよ、ね、レビの職場、収税所、通行する人たちを迎える小さなブースのようなものがあったのかも分かりませんし、小さな建物だったのか分かりませんけど、とにかくそれがレビの職場でした。で、彼はいつものようにカウンターに座っていたんだと思いますね。で、前の人が済んだので、はい、次の人って彼が言ったんでしょう。どこの誰ですか？そうやって、どこの町の誰それって一人一人言うんですね。そして、帳簿の中の、と言いましょうか、そこのところ、名前チェックしながら、はい、お宅は、2950円になりますな、とかね、だって徴収してたわけですよ。うん、いつものように、はい、次の人、どうぞ、どこの誰？ナザレのイエス。と帰ってきたんですね。ナザレのイエス。目を上げてびっくりしました。あの人じゃないか。その時の顔がこれですね。このイラスト。そう見えるでしょ。これがレビの驚きの表情です。あの人でした。何度もその教えを聞いた。あの人でした。力ある権威ある言葉によって、病人が立ちどころに癒されるのを目撃した。それを、その奇跡を施したあの人でした、ね、ナザレのイエス。一瞬息が止まるような思いがしたと思います。そしてこのお方は、ああ、ここにおったか、あなたを探していたんだというような顔をしてですね、彼の目を見つめるのです。じゃあその上でもう前置きなしでね、私についてきなさい。そうおっしゃったんですよ。私についてきなさい。そしてレビにはその一言で十分だったんでしょう。彼は心の準備が少しずつ少しずつできていたんだと思います。いつかいつかこのアコギな仕事はやめなきゃいけない。でも踏ん切りがつかない。勇気が出ない。誰かを後押ししてくれ。引っ張ってくれ。その渇き、その求め、そのタイミングでイエス様がこの一言をおっしゃったんだと私は思っています。私についてください。 Follow me、 英語ではそうです。そしてこの Follow me、 ついてこいっていうこの言葉は、別の英語の聖書ではですね、 Be my disciple と書いてありました。私の弟子となりなさい。高名な教師が弟子をスカウトするときにかける言葉だそうです。 Follow me、 Be my disciple、 その言葉がこれなんですね。劇的な出会いでした。それにしてもイエス様、主税人を弟子になさるんですか。 これ意外なことでしょう。これまで何人も漁師を弟子になさいましたけども、まあ、それはね、まあ、健康的ないい職業の人ですけども、修正人まで取り立てて弟子になさるんですか。そうです。イエス様は元暴走族でも元ヤクザでも、心が渇いてやり直したいって本気で思う人がいたならば出会ってくれます。そして新しく作り変えてくれます。その仕事が続けてはならない仕事だったらば、そこから足を洗わせてくださいます。もちろん多くの場合仕事を変える必要がないわけですけどね、仕事そのものが悪いわけではないので。でも彼の場合には変えねばならなかったと思います。そして彼は変える決意をここでしたのだと思います。私の弟子となれ、 Be my disciple。 クリスチャンになるということはイエス様の弟子になることです。ね、ただ罪許されていつか天国にそれまで待ち合室で待ってる人間ではないですね。新しい生き方、イエス様を師と仰いで、イエス様が歩まれるような歩み方、自分も習っていきます。させてください。そうしたいですから、お助けください、イエス様。そういう祈りを持って毎日毎日生きていくものですね。そして6番目、ここで覚えたいのは、主の目は過去より将来に注がれるということです。主イエス様の目はあなたの過去を見つめる以上にあなたの未来を見つめていらっしゃいます。今までどう出会ったかよりも、これからどうなりたいのか、またどうなりうるのか。もしかして自分の過去に引け目を感じて、どうせ私なんかとダメ印を押している方がこの中に一人でもいらっしゃるでしょうか。過去は今から消すわけにいかないでしょう。変えることできないでしょう。でも過去は過去なのです。洗礼を受けるときに、主イエス様の御名によってこの水槽の中でですね、身を水に沈めます。身を沈めるということは、そこで私は死んだんだという告白をするわけですよ。ね、まあ、水に流すという言葉ありますけれども、そこで溺れて死んじゃったんだと思ってください。ね、そして水から出てくるときに、新しい自分になったのです。イエス・キリストをうちに宿す自分になったのです。その自覚を持って立ち上がるのです。イエス様はね、ここにおいて、なんていうか、素晴らしい彫刻家のような存在と思います。彫刻家、一流の彫刻家は、木であれ石であれ、その塊を目の前にするときに、じっと見つめながら自分がここから掘り上げようとする像をその中にすでに見ているんですね。他の誰にも見えません。しかし彼には見えているんですよ。よし、とのみを手に、土をもう一本の手に持って削り始めるわけですね。将来を見ているのです。イエス様は偉大な彫刻家です。初代の石である私たちは、何て言いましょうか、こんなとこから、こんな塊から一体何ができると思うようなものであるかもしれません、見方によってはね。けども、イエス様はその中に秘められている可能性、私が掘るのだ、私が刻んでいくのだ、私が形作っていくのだ、私の中にはプランがある。イエス様はそうおっしゃって、私たち一人一人に臨んでくださるんですね。これはなんとありがたいことでしょう。私たちがイエス様のその手を払いのけさえしなければ、イエス様がなさりたいとおっしゃるその動作をこちら邪魔してしまわない限り、イエス様はその作業を続けてくださり、イエス様が望まれる姿に仕上げてくださるのではないでしょうか。イエス様には見えていたんですね。これまで人を騙して財産築き上げてきたこの男レビの中に、彼がやがてその手を持って、そのペンを持って、そうですよ、これまで二重帳簿をつけてきたその手であり、そのペンだったんですけどね、その手とペンを持ってイエス・キリストの生涯を書き記す人間になるということ、人の名前と金額をずっと書き連ねてきたその手とペンでもって、 アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図といったですね、イエス様に至るまでのあの系図の名前を書き記す手になるということ。その系図を持ってスタートするマタイの福音書の執筆者になるということ。ルカの別名、マタイでしたね。そうなんですよ。このルカ、失礼しました。このレビ、別名、マタイが、新約聖書の第一巻、マタイの福音書の著者となるのです。彼は、まあ、読み書きそろばんができました。そして、ヘブル語、それからその地方のアラム語、プラス、シノバイオの言葉としてこのギリシャ語もねできたのです。イエス様はこの彼に託された才能をこれを清めてご自分の崇高な目的のために生かして用いてくださったんですね。これがイエス様です。あなたを見つめるときにもイエス様はあなたの中に秘められている様々な可能性に目を留めていらっしゃいます。それを清めて崇高な目的のために使いたい、使わせたい、ね、そう思っていらっしゃるに違いありません。ハレルヤ。主の目は過去よりも未来に注がれています。そして7番、立ち上がるチャンスは今だということですね。立ち上がるチャンスは今だ。レビはこの日を待っていました。イエス様もこの日を待っていらっしゃいました。この二人が出会いました。このままじゃいけない。分かってるんだけども、でも踏み出せずにうじうじとしていたレビでした。しかしその時が来ました。私を知っておられる方、私を知り抜いておられる方、この方が私の目の前に現れて、私についてきなさい。そう言ってくださったんですね。今朝イエス様はあなたの前にも目に見えない姿で立っていらっしゃって、じっとあなたの目を見つめて、私についてください。自分の力でどうしようもなかった自分の過去、現在、未来、私が変えてあげるとおっしゃいます。過去の出来事を変えることはできないんですけども、過去の過ちに関しては完全な許しをイエス様はしちゃいます。もはやあなたの罪を思い出さない、これ完璧な許しですね。そう、そこから始まって救いの恵みは満ち溢れます。聖書を見ると、するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったとあります。何もかも捨てて立ち上がってイエス様に従うのです。それまで彼にとってしたわしかったもの、これだけは捨てられないと思ってたもの、未練がましくしがりついていたものを全部彼は捨てる決断ができました。彼はそれらを失うのですけれども、でも今もう惜しいと思ってないと思います。贅沢な暮らしを彼は失います。派手な遊びも捨てます。潤沢な金回りも捨てます。これから結構厳しい経済的な厳しい暮らしが始まるんでしょう。イエス様の弟子入りはね。でも彼が得たものは、そんなものとは比べ物にならない素晴らしいものです。心の平安です。心の平安です。咎められるものがない。そして許されたという喜び、全部帳消しにされて、そして始まったのはシンプルライフ、質素な暮らしですけども、その気軽さ、その別の面での豊かさを彼は味わうようになります。彼には真実の友達ができます。それまではお金に紐のついた友達ばかりでした。今からは真実の友達、そして天国の保証。私たちそれぞれにどこかで 踏み出さねばならない決断の時があります。まず第一はこのイエス様の前に悔い改めて、イエス様信じます、ついていきますという決断でしょう。それがまだの方はぜひこの日それをなさってください。ずっと考えてきたけども、まあいつかそういう日が来るかもわからないと思ったけども、でもずるずると、でも今日この辺りでどうですか、潮時だと思いませんか、ね、踏み出しませんか、ね、彼のように立ち上がってついていくのです。どうぞそういう決断がついたならば、礼拝の後私のところに来て教えてください。さてそれでは一応要最後です。罪人ご招待、はじめに帰ります。ディナーパーティー、レビがなぜあんな盛大な大振る舞いをディナーパーティーを開いたかわけが分かりましたね、この喜び、イエス様ありがとうございます、思いっきり感謝を表したかったんですね。イエス様のテーブルにはとりわけいっぱいのご馳走をカレー並べたと思います。食べきれないほどの、そして友達みんなにも、もう今日は遠慮なくもう全部全部投げていってくれね、そしてその途中適当なところでみんなを呼んだのは、実は今日重大な発表があるんだってね、先週その決断したんだけどもまだみんなには言ってなかった、でも実はな、今日をもって私テレビことマタイは名前の通りのマタイになります。仲間の皆さん、長い年月お世話になりました。主税人辞めます。今日からこの人の弟子になっていきます。イエス様お願いします。イエス様どうぞ一言言ってください、そこでどんなお話をイエス様なさったか知りません。でももう一人の人が、もう一人の罪人が悔い改めて立ち返って新しい出発を遂げた、その喜びの声が天で鳴り響いているのがイエス様の耳には聞こえるんですね。一人の罪人が悔い改めると御使いたちの間に歓声が起こるっておっしゃいましたけどね、甲子園の歓声のような、国技館の歓声のような、あれにも勝る歓声が天地の間で、そうなんですね。さてこんな喜びに沸いたディナーパーティーなんですけども、窓の外には嫌な目つきで覗き込んでる顔がいくつも見えていたんですね。誰ですか？パリサイ人、律法学者で、彼らはとりわけこの修税人たちに対してはもうこのクズのような連中ね、もう国の恥だ、確かに国の恥の面が私たちにあったんですけども、そんなひどい動け方をするには、それにしても蔑むばかりで、あのクズ連中、そしてそういう連中と付き合ってる人間はね、やつらと同類だというふうに見るわけです。ですからイエス様とイエス様の弟子たちがこのパーティーに招かれて、しかも彼らも喜んでご馳走を食べている姿を見るとね呆れたよという顔をして言うわけです。30節すると、30節、パリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった、なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするんですか、ね、聞いて呆れるってね。窓際に寄ってきて、窓のすぐ外からね、中の弟子たちにそういう言葉をかけたんでしょう、ね、でそれがイエス様にも聞こえました。イエス様は近づいてきて、このパリサイ人たちに向かって答えるんですね。31節32節で、皆さんこの31と32一緒に読んでみましょう。はい、そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。 わかりやすいですね。その通りです。霊的な病気も含めてなんですけどもね。私は大丈夫。私は別に悪いことありません。悪いところありません。もう、あ、ごめんなさい。ちょっと興奮しました。ごめんなさい。珍しいことですけど。人と比べてあの人よりはマシというところで私たちは安心してしまうんですけども、でも実は心が病んでいる。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。それからもう一つですね、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。最後にこの言葉を私は、New Living Translation という最新訳の英語の言葉をそのまま日本語に直してここに載せました。C のポイント、罪人ご招待の五行の言葉のですね、後半です。途中から字が太くなっているでしょ。いやいや、そのちょっと手前、鍵括弧の始めからいきましょうか。三行目の鍵括弧の始めからね。では一緒にどうぞ。はい。健康な人に医者はいりません。いるのは病人です。私が来たのは自分は正しいと思っている人たちを招くためではありません。自分は罪人だ。悔い改めが必要だと認めている人たちを招くためです。私が来た目的、それはね、自分は正しいと思っている人たちを招くためではありません。自分は罪人だ。悔い改めが必要だと認める人たち、認めている人たちを招くためです。罪ある者は、罪の重りを負って疲れている人は、私のところに来るがよい。休ませてあげよう。私のもとには許しがあるよ。癒しがあるよ。健やかになって元気で生きなさい。私についてきなさい。私と一緒に歩こうじゃないか。イエス様はそうおっしゃるんですね。罪人100名様ご招待の看板を見て、私に向きじゃないって言ってしまう人は気の毒です。でも、私のことだ、ありがたい、行こうという人は幸いですね。こんな話があります。聞いたことがあるでしょうか。ギリシャ・ローマ時代、ガレー船というのがありました。船です。地中海に浮かぶ船。まあ、これは戦のための船でしょうかね。細長い船体ですけれども、横にずっと穴がたくさん開いてまして、その穴からですね、ニョキニョキニョキとオールが、出てます。で、これを漕ぐのは大抵囚人なんですね。捕らえられた囚人が、船底に並ばせられて、オールを握らせられて、そしてこういう、この合図で乗ってね、その合図に合わせて、漕ぐわけですよ。ベンハーの映画の中にも出てきましたね。待機中のガレー船にその国の 王子だと思いまして乗り込んできたんですね。何かの記念日だったのでしょうか。特赦としてね、一人自由の身にしてやるって言うんですよ、ね、お前たちの中の一人今日自由にしてやるぞと。その時にね、みんな我先に、私お願いします。私は実は濡れ衣でこんなところに来させられたんですね。私はもう騙されてやったんです。私は悪かったんじゃないんです。悪いのは別の男なんです。みんな自由の身になりたくて、月々にそう言ったんですね。で、ずっと王子は一通り聞いてやるんですよ。そしてふとこう見るとですね、何にも言えない一人の男がいるんでね。先ほどからお前何も言おうとしないが、お前の言い分は何なのだ。彼はこう答えたんですね。いや、言い分などありません。私は捕まって罰を受けて当然の人間なんです。さて、その時にこの王子が何と言ったかってことですね。いや、無罪の者たちばっかしの中に一人だけ罪人がいる。 一緒にしておくのは理屈が合わん。
はい。
この者を釈放せよ。鎖を解いてやれ。彼は解放されます。神の国の原理っていうのはこういうもんだと思います。ね、私は無罪で、私は間違ってない。間違ったのはあいつだ。こいつが悪いんだ。というものは、滅んでしまう。しかし、私は罪人です。言い訳はできません。そういううなだれる私たちに許しがですね、提供されるのです。そのためにこそイエス様は十字架で命を捨ててくださいました。お前の受けるはずだった処罰は私が全部受けた。もう何も残ってない。私を信ずるばかりだ。許しはお前のものになる。さあ受け取りがよい。そんな愛を私たちは他にどこで聞いたことがあるでしょうか。イエス様だけです。感謝します。イエス様ありがとうございます。受け取りましょう。そして復活されたイエス様についていきたいと思いますね。私についてきなさい。 Follow me. Be my disciple. では皆さんお立ちください。共に感謝と願いを込めて祈りたいと思います。立ち上がるチャンスは今だ。さっき申しました。それは私のことだと受け止めた皆さん、どうぞ今その決断をなさってください。イエス様、今こそ、今こそあなたについてきます。あなたは私の救い主として受け入れます。どうぞそう祈ってください。それはもう私ははっきりしている。どうしたならば日常生活の中でこの点については前に進めないと自分の密かな間違った楽しみにしがみついている方があるならば、そこから立ち上がろうではありませんか。イエス様助けてください。もう一歩あなたのそば近く歩みたいのです。さまざまにそれぞれの祈りがあると思います。どうぞ正直な祈りを持って主の前に出ましょう。ではみんなして声に出して祈りましょう。イエス様ありがとうございます。あなたは素晴らしい方です。救い主です。あなたについてまいります。イエス様どうぞ一人一人を捉えてくださいまして。イエス様一人一人を捉えてくださいまして。あなたは皆様ありがとうございます。良き友救い主です。あなたは賛美します。皆が上がります。ハレルヤ。救い主のイエス様、あなたを讃えます。あなたを愛します。聖なる神の御子が一人の人となって地上に降り立って私ども罪人の世界を歩んでくださいまして感謝します。純白な生涯を歩み抜いてそのご自身の体を聖なる生贄として十字架に捧げてくださいました。これをもって私どもの許しを買い取るためでした。感謝します。イエス様心を開きます。お迎えします。お入りください。住み着いてください。もう一生涯離れないで内側からどうぞ弱い私たちを励ましてくださり、またコントロールしてください。悪習慣にとらわれないように自由にしてください。その都度正直に御前に祈って 良い方を選び取ってイエス様あなたについていく弟子であり続けさせてください。それぞれがいただいている賜物を感謝します。それをどうぞあなたが祝福して清めて用いてください。マタイを用いてくださったようによろしくお願いします。ハレルヤ、感謝します。あなたを賛美します。良き友であり救いにしてあるイエス様、あなたを称えて尊い皆によってお祈りします。アーメン。世には良き友も